マネー。西山幸四郎のマーケットスクエア。
こんにちは、西山幸四郎と。
こんにちは、マネスクエア比嘉浩と。
こんにちは、アシスタントの脇林理香です。ここからの時間はザ・マネーフライデー、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。さて、この時間の日経平均株価ですが、現在が264円35銭安い 31,361 円65銭と、まあ、このまま下落で終えると3日続落ということになるんですが、
まあ、
ちょっとなんかチャイナショックみたいなね、朝からね騒がしかったですけれども、まあ、
CPI がまあほとんどゼロに近いような状態からもうマイナスになっていくんじゃないかとかね、
はい、
まあ、日本の失われた30年の連想みたいなね、不動産バブルの崩壊、不動産バブルって一番厄介なんで、ただまあ今日まあ NHK だとか日経だとかいろんなところで報じられてますけど、恒大集団のあれだってね、まあほとんど国内の問題で、まあアメリカでデフォルトしたって言ったって別に物件も何もそんなないんで、まあ国内的に処理するんだけど、中国の場合はまあほとんどまあ社会主義体制で独裁ですからね、まあ、それをどういうふうにデレバレッジしていくかというのは、そもそもね日本の失敗を見て90年代の、まあ、考えてはいると思うんで、まあ、それがどこまでまあ波及してくるかと、あとはねアメリカの金利が異常にまあ上がってきてるんでね、もうなんだか利上げ打ち止めとか言いながら長期金利がどんどんどんどん上がっていくと、あの長期ゾーンがね、10年30年上がって、まあ、それ住宅のモーゲージもにも効いてくると、で、まあ、これだけ金利が上がって何も起こらないわけないんですよ。そのアメリカ経済絶好調とか言っとんだけど、これだけ金融締めてるわけだから、そこはね当然、まあ、ただでは済まんだろうということなんですよね。で結局ねアメリカの低金利を支えてるのは、まあ、あの株高もそうなんですけど、日本人の爆買いなんですよ。米国債は日本の機関投資家がもう買いまくってますし、株も個人投資家が買いまくってると、そういう中で、まあ、ちょっとね、中国と金利上昇を受けたね、これちょっとなんかおかしいんじゃないのという雰囲気が漂ってきた。ただその前に上がりすぎてんで、まあ、そもそもねあの AI ブームに乗ったその上げがちょっとやりすぎたっていう反省もあるという話ですけどね、
個人的にはいいガス抜きになったかなぐらいにちょっと思ったりもしてたんですけど、
まあ、だから今のところはそんなそのなんか大バブル崩壊とかね、まあ、結局中国の場合は恒大集団の場合も結局無風状態というか、
もう、ね、今始まった話でもない、急には、ね、湧いた話でもなく、いや
それが他に波及してシャドーバンキングとか地方政府の問題になっていくんじゃないかって言うんだけど、さあ日本だったらね大騒ぎになっとるかもわからないけど、
はい、
まあ、中国の場合はまあ別の処理の仕方をするんで、まあ、あれだけね、日本のバブル の, その崩壊の失敗の研究をずっとやってるわけですから、まあ、そこら辺はねなんとかうまくやるんじゃないかと。あとはまあ製造業がなんだかんだ言って強いんで、
はい、
ロシアも中国もなかなかしぶといわけですよ。だからアメリカあのね、ついこの前私異業種交流会で行ったんだけど、来とったのがね証券会社とか銀行だとかコンサルだとか、まあ、そういう人たちですよ。商社だとか、はい、もう日本にはその人たちが言ってるんですよ、虚業しかないと、
うん、
要するにものづくりとかまともな開発だとか設計だとかね、発明とかそんなところに行かないで右のものを左に動かしてるだけと。商社もそうだし証券会社も銀行も右のものを左に動かす、あるいはそれを世界一周させてくるというね、もう虚業ばっかりになっちゃったと。まあその職業に従事してるのは我々もまあそれに含まれるんだけど、やっぱりねものづくりとかその金よりものの方が大事だと。とにかくなんかね巨業の企業買って M&A して配当もろたらいいわと、そういう世界になっちゃったんですね、
うんうん、その、今日は中国関連のニュースで湧いたんですが、比嘉さん為替に関してはこの中国のニュースどんな風に影響してますか。
まあ、少なからず一応ね、うん、あの円高の方には流れてるかなという感じではありますけど、じゃあなんか、はい、急激に動いてるかっていうとそういう感じでもないでしょうと、
はい、
なので、まあ、とりあえず私今日 地球一周して、うん、まあ、今日の朝明け方、はい、昨日のだからニューヨークの夕方にこの連邦破産法15条、
はい、
申請しましたというニュースが出てるんで、まあ、マーケットがまだとりあえず、消化しきれてない部分もあるのかなっていうところがあるので、うん、まあ、今日ニューヨークが終わって果たしてどういうような水準で終わるのか、うん、まあ、個人的にはまあさっきも言いましたけど、
はい、
なんか急に今ね、
降台っての問題より、まあ、全体的なシャドーバンキングとかさ、そういうところに飛び火したら、まあ、今とことこ出てるじゃないですか。
もう一つなんか今回
カントリーガーデンでね、
そうっていうのが出ましたけど、規模的には全然ちっちゃいでしょう、恒大に比べてもっていう話だし、うん、で今回だから連邦破産法なんで15条なのっていうのだけが私朝から気になってて、そしたらそれナショナリティが中国だからっていうところの、うん、企業がその上場してるっていうんで、そっちは15条で、国内の企業、アメリカ国内の企業はチャプター11というような、あ、そういう違いなのかぐらいな感じでしかですね、なんか朝からまあ思うことがなかったというか、まあ、とりあえず地球一周してみて、
はい、
うん、どうなのかなっていうのを確認したいと思いますし、
ビットコインが一番下がってるん
ですね。
なんかすごかったみたいですね、昨日の取引がまた。
それなんかイーロン・マスクさんがこう売ったとか売ってないとかいうニュースで、ね、
知らないけど、
まあ、イーロン・マスクさん今日本に来てるんでしょ。
日本に来てる、いや、それはね、まあ、あれなんだけど、結局金利上がったのが一番効いとってね、まあまあ、むしろ中国のその問題よりも金利の上昇を言い訳したね、まあ、株だとかゴールドだとかビットコインとか、まあ、みんなめった打ちになったと、昨日のマーケットではいうことだと思うんですけどね。
香港市場が 2% 弱の下落となって、香港ハンセン指数ですね、 1.86% の下落となっています。この後そのあたりの影響について伺っていこうと思います。この番組 YouTube でも同時配信しております。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページの方をご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付しております。ホームページの方からお願いします。ザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。
広島の皆さん、9月9日土曜日に広島市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、住之江織物、メディロム、キッズスマイルホールディングス、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井英明さんが今年後半の株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込みはラジオ日経ウェブサイトから。抽選で100名様をご招待、締め切りは9月1日必着です。
Thank you for listening to ラジオ日経。ラジオ日経第2放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第1放送に登場。ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル、本日この後夜9時30分から。 Stay tuned, Stay tuned.
マーケットサイン、
マーケットサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペア見ておきます。現在ドル円が145円の3334あたり、ユーロ円が158円の0815での推移、ユーロドルが 1.0880 から83での推移となっています。では今週の為替市場ポイントについて日賀さんからです。
はい、まずはちょっとキーワード、今週もっていうところで持ってきたのが、まあ、過度な変動、はい、まあ、今日のその中国の問題出る前までっていうのはどちらかというと、あ、気がついたらドル円また145円に乗せてきた、
はい、
いつ介入が行われるのっていうようなところがテーマになってたかなと、うん、でふと気づいたら146円も超えるようなっていうところがあった。でその間って、まあ、今週って日本ってお盆って言ってしまえばそれまで、はい、今日あたりから事業法人の方出てきてると思いますけど、まあ、リハビリでしょうっていうレベルの話なので何かやるということでもないしと思うしって、だからそうしたあれで、まあ、お上の方からもですね、特にその145、146に乗ったところでも、はい、まあ、1回だけ鈴木さんからなんかちょっとコメント出たかなというのがありましたけど、なんか
毎日。いつもと同じコメントですよね。うん、
なんかね、
だから前、介入の1週間 間前ぐらいに言った文言と当日に言った文言と比べてるんだって。まだ大したことないわと、はい、やってるらしいよマーケット。
いやだからマーケットの関係者だとも話しててまあこれあの日本って確か貿易収支今週出てたのも赤字じゃないですか、うん、相変わらず赤字ってことは当然それまで貿易黒字だったから日本の円って強かったっていう側面あるんだけど、ずっと赤字が今積み上がってる。だから円安になってもいいよね、 理にはかなってるっていう話だし、なんかあまりにもコメントしないところを見ると円安容認するんだろうかみたいな話もちらっとこう聞こえてたんですよねっていうところがあったんですけど、
インバウンドの方が重要なんじゃないですか。
あ、そういうふうに受け止めてるかもしれないですけどで、まあとりあえずじゃあでもどうなんだ、過度な変動っていうと、じゃあ今回の動きってそうだっただろうかって振り返ったときに、そういう感じはしなかったんですよ。というのも最初引っ張ったのってユーロ円とかクロス円の上昇が円安を引っ張ってて、ここ数日になってまあドル円がちょっとドルが強いねっていう話になってきたかなという感じで、まあ一応ですね、2022年の介入時のドル円というところ、そのあたりのこれ、9月の22が左の四角で囲ったところで、はい、右にあるのが10月の21とこれ24のとこなんですね。はい、ここでまあ介入が行われたというとこだったんですけど、なんかね、今回のチャートと比べてもですね、今2023年のドル円っていうのをもう一つ、頭からのチャートを持ってきたんですけど、はい、まあ、そこまでなんかドルが引っ張って上げてるという印象ではなかったと。
過度な変動
っていうところにまでは合致しないなという感じが思してたので、まあ、そういう意味ではまあ従来からですね、財務省なんかも言ってるんですよ、水準ではないんだと、っていうところをよく言ってるんで、何も145、146とかそういう数字のこだわりではない。
スピードでね、毎日日嘉さん20銭ずつ上げていって200円になっても構わんってことです
ね。まあそういうことだよねっていう言い方にはなってしまうんですよ。で、そうしたときに、まあ2022年この時だって一つちょっとね、昨日ふと時間があったときに私頭の中で考えてたのが、9月22って、木曜日なんですけど、はい、次の23日がハタ日だったんですね、で10月の22、2回目の介入の時っていうのはこれ金曜日なん、はい、21日か金曜日なんですよ、でそう考えた時にあれ金曜日って意外と介入って確かに事務手続きのことを考えるとバックオフィスの人のことを考えれば、下手な平日やるよりも、金曜日とかだ、次の日がハタ日だったら、まあまあいいよねって思えちゃうのかなとかっていうのもいろいろ考えてて、でそう考えること
まで考慮して
帰る、ちょっとそういう時間があったんで昨日考えてて、あ、もしかしたら今日介入してきてもおかしくないのかなと思ってたところに、恒大の問題が出てきたんで、でさらには昨日から人民元、介入をっていうのを、まあ言ってきてるわけですよ。実際やってるというところでもあるので、あれ日銀にとってはこれ願ったりかなったりっていうタイミングだった、
まあ、ただ根本的にはね、ゼロ金利解除して金利を上げん限りは大きなあれは何も変わってない。
でも介入で無駄な金使わなくて済むってことになるじゃないですかっていう話なので、あ、もうそれで、あ、今日はさすがにやっぱないなというふうには思ったんですけど、
目先の話でだからそうだよね、だけど根本的な問題は何も変わってない
と本当にね、今回のこのタイミング、あまりにもで日銀にとって、あ、日本サイドにもとってもいいことだったし、さっきも西山さんと冗談で言ったんですけど、日中で裏でつながってたこれっつってまああれだけで表向きはね、なんかうまくいってない関係なんですけれども、このタイミングがあまりにも良すぎたんで、ちょっとそういうようなことをうがった見方もしちゃったんですけど、まあ結局のところ ここまでの今週の動きを見ててもですね、まあ先ほど西山さんが金利の上昇という話ありました。まあ10年債これ去年の7月からのものをずっと持ってきてて、で去年のだからその9月の介入の時っていうところっていう手前も金利上昇っていうのがアメリカの方では起こってたと、で今回もそれに近い動きになってるねというところで、まあこれがですね、結局株式市場にとってはマイナスというようなところで、今ナスダックなんかの日足のチャートを見てても今売りのトレンドに変わってるよね。金利上昇を嫌気した株安で、一方で当然のことながら為替は 金利についてってるねというようなところなので、ああまだ今日なんかはだからその恒大の問題がまだ引きずってるのかな。だからアメリカの10年債今時間外では結構じりじりじりじり下がってるんですけど、さりとってまあまだまだ4、
これも石原さんやっと倒産したかっていう感じでしょこれ。
まあまあ言ってしまえばそれまで。だから 4.24 まで下がってきた。まあ昨日からの 4.33 からすればだいぶ下がったねっていう印象にはなるんですけど、それでもまだまだ水準としては結構な水準で、 FOMC 議事録が今週出てましたけど、結局9月もなんかやりそうな雰囲気になってきたし、まあその先だってまだ分かんないよねというようなところから、まあアメリカの10年債なんかこういう動きになってるかなというふうに思うわけなんですけど、一方でこれ日本の10年債のも今日ちょっと持ってきたんですけど、こうやってチャートで見るとなんかすごい今上がってるようなそんな感じに見えたりするじゃないですか、はい、左の単位を見ていただくとミクロの消し券みたいな数値なわけですよ。だからアメリカの10年債の変動に比べたら0.001 刻みのような話をしてるわけですよ、実は日本って。だからそれで金利差縮小、金利差拡大って言ってるのも、金利差拡大はその通り、縮小なんていうのは全くもって起こってないでしょう。
ぼやっと見たら何にもわからん。十分
そうなんです。この形だけ見ると結構日本の金利も上がってきたじゃないみたいな感じで見えちゃうんですけど、
桁が違うじゃないですか。桁が
そのまず単位が違うっていうところからすると、あまだまだですね。そう考えると今回の恒大の問題がまあ今日のニューヨーク終わってもある程度落ち着いてくるようであれば、結局のところ金利っていう側面に、まあ、また目を向けられていく、うん、なので結果としてはですね、まあ、円安っていう今の流れっていうのは変わんないんだろうなというふうには一応思ってますと、はい、でこのところちょっとお持ちしている G10 通貨の年初来騰落率っていうものを改めて今週頭にですね、出してもらったデータがあるんですけど、これまでと大きく変わったところっていうのがほとんどないんですね。円の位置っていうのは一番左の一番弱い。ただ、まあ 10% 以上ももうマイナスだよね。対ドルでっていうのは。これはまた拡大してきてるっていう部分。で、唯一変わった立ち位置っていうと、強い通貨の右2つです。これまでってイギリスポンドが一番強かったっていうところがあったんですが、今スイスフランにとって変わった。まあ差はそこまでないんですけども、結局だから今ってまた利上げこっから先どうなのっていうところに目も向けられてる。その代表的な国がこういう右の方にいて、結局のところこの立ち位置が変わらないっていうことは、やっぱりよりイギリスポンドであるとか、すいません、うちはスイスフラン扱ってないんですけど、ユーロっていうところと円っていうの、円の弱さっていうのを考えれば、当然のことながら円安っていう流れはまだまだ変わんないんだろうと。で、一つユーロ円の今日週足っていうのをまず持ってきたんですけど、これね、ちょっと標準偏差ボラティリティを見ると、ちょっとね、見えにくいんですけど、実はこれ、私もアプリですぐに確認したんですけど、下がりきらずに上がってるんですよ、うん、っていうことはダブルループの形状になってたんですね、うん、なので、ま
あ、もうちょっとわからないけどね、
アプリの方で見ると結構そっちの方が尺の関係で
垂れて一回そこからもうピークアウトするかと思ったらまた
上がってきたと、っていう典型的なですね、強いその形状が
このチャートではちょっとわかりにくい。
そうなんです。だからこれはね、アプリで見ていただいたら確実なので、皆さんそこを後で確認してもらえれば。でもう一つ、ポンド円の週足もそうだった。これもちょっと見えにくいんですけど、実はこれダブルループの形状になってるというところからすると、まさに今っていうのは、
それは日野さん週足の話でしょ。
週足の話なので、はい、そういう意味ではかなりですね、やっぱりその年初来の騰落率というところと、こういった通貨っていうのがですね、しっかりとまあ裏付けたような形で為替市場は動いてるよねっていう言い方ができるかなというふうに思ってますんで、ちょっとね、結構個人の方っていろんな通貨で売りでこう捕まっちゃってるとかっていう人もいらっしゃるかとは思うんですけど、今一度ですね、これでじゃあこっから例えば中国恒大の問題で下がるんだとかっていうふうに思ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですが、チャートで今の形状がどうなってるかっていうのは、やっぱり 確認をしていただきたいかなと。だから
皆さんさ、これさ、ドル円はさ、うん、円安っつってもまだ前の高値抜いてないじゃないですか。
152円の手前ね。
そんなさ、はい、海外旅行ね、もういいアホらしくて行けないってみんなね、アメリカでも言ってるけど、うん、ユーロ圏とかイギリスとか行ったらどういうことになるんだと。
いやもう本当これからさらにまた円安になっても何ら不思議じゃないよねっていう話になるし、まあユーロ円なんかはね、昨日は日足なんかで確かトレンド、買いトレンドになってて、日足、週足、月足全部揃うというような、めったにないようなこともやっぱり起こってたりするんですよ。でも昨日少し下げたことによって、ユーロ円の日足なんかは一旦買いのトレンド収束っていうような形になっちゃったんですけど、一方でその週足の強さとかっていうのを鑑みると、やっぱりまだまだ流れっていうのは、大きな流れっていうのは変わってないんだろうなっていうところがあるので、必ずやはりその時々でちゃんと皆さんチャートで確認をする。ましてやだから今別にトレンドが何か買いが収まったとか週足ではないっていうわけで、そんな中にあってここから下がるって何の根拠もないよねっていう言い方じゃないですか。売りのトレンドが出てるとかっていう話ではないというところなので、まあ、そこはもうしばらくですね、冷静にちゃんとチャートと向き合うっていうことが必要なのかなというふうに思っていますと。
そのあたりのこともね、こうちょっとまめにキャッチアップしたいなという方いらっしゃると思うんですけれども、マネースクエアさんでは結構セミナー数多く、開催されていますが、直近来月ですよね、大きなセミナーが。
そうですね。って言ってももう今日が8月の18だから、あと2週間、はい、3週間ぐらい先ですかね。はい。
9月の9日、はい、土曜日に1時から会場とウェブ同時セミナーということで、トラリピ世界戦略1周年記念セミナーが開催されます。これはいつもマネースクエアの中で行われているセミナーとは違って、少し大きな会場で。
そうですね、今回ちょっとですね、やっぱり皆さんからのニーズが高いというようなことはですね、もうメンバーある程度そういうのを肌で感じている部分もあって、なんとか昔のようにというようなところでですね、
日本橋でしたっけ、
これ日本橋のベルサールの会場を使ってです。
久しぶりっていうか懐かしいね。
ですよね。まあそういう意味ではですね、まあ西山さんはじめ、あと当社宮田ですよね、とかあと津田、西田、八代で、この番組にも出演している高尾ですね、まあ、そうそうたる、今回はですね、講師陣にもですね、今後の相場展開しっかりとですね、お話しいただこうかなというふうに思ってますんで、まあ、そういう意味ではですね、ぜひぜひ、まあ、できれば、会場に足を運んでいただいて、直接、講師の方と対話するっていうのも、まあ、これだけ暑いとねっていうのもあるばかりはするんですが、
まあ、せっかく。10月まで暑いらしいんで、
ね。せっかくのね、機会ですんで、ぜひ皆さん会場に足を運んでいただくっていうこともご検討いただければというふうに思ってます。
どなたでもお申し込みいただけるということですので、トラリピ世界戦略1周年記念セミナー。これはラジオ日経マネースクエア共催となります。ラジオ日経のイベント一覧のところに、このセミナーの名前がありますので、リアルで参加するか YouTube ライブで観覧するか、それぞれ希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みください。締め切り9月の7日木曜日夕方5時となっていますが、定員に達し次第お早めに申し込みを終了する場合もございますので、あらかじめご了承ください。開催場所ベルサール東京日本橋ということで、銀座線、東西線、浅草線の三越前駅 B6 出口直結ということで、
非常にだからそういう意味でもアクセスも ね、便利な会場だと思います。
9月9日だとまだちょっと暑いかもしれないので、ね、駅直結だとありがたいなという感じのセミナーですので、はい、ぜひともお申し込みください。さてここからは西山さんにその中国の影響を聞いていこうと思うんですが、中国の不動産バブルの崩壊と世界的な金利上昇とですね、
はい、まあ、そんな私は中国の事情に明るいわけじゃないんですけどね、まあ、ここに来ていろんな、まあ、かなり中国関連のレポートが一斉に、向こうの証券会社から出てきて、で、まあ、中国はね、もう CPI も何も全然上がらなくて、もうデフレになってるっていう話なんですよ。で、デフレというとね、日本の90年でバブルが崩壊して、最初株がバーンと下がって、その後不動産バブルが崩壊したのが走ってね、まあ大変な時代だったんですけど、まあそういうふうになるんじゃないかと。ところがですね、中国っていうのは資本主義の特徴を持った社会主義ですから、要するに、まあ赤い資本主義とか言われたのに一党独裁でね、なんかことが起きても、すぐ始末しちゃう。で、 みんな中国おかしいおかしいって言うんだけど、そういうことやってるから。日本も、アメリカも全く同じで、これ相場見てたって何してたって国家管理相場って言われてるんですよ。だから貧富の差が開きすぎたことによって、アメリカもバイデンという社会主義政権ができたわけですよ。で日本は昔からね、ゴルバチョフが日本は社会主義だってソ連の言ってたぐらいですから、ずっと社会主義なんですよ。そうすると、国家管理相場ですから、システムが壊れるまで、その根本の、まあすぐ救済、まあなんか PKO するとかね、金ばらまくとかそういうことで収めちゃうんですよ。だから割とみんな騒いでない、またどうせ救済して終わりだろうと。
でも今回まだそういう動きが見られてないっていうのがこれまでとちょっと違うかなって感
じですね。
ま
あ、一応利下げだとかそういう動き出てるじゃないですか。
ばらまきが何もないじゃないですか。
いやいや、だから中銀総裁がヘリコプターまでやってくれって言ってんで、まあそのうちやるんじゃないかと。ただリーマンショックを作ったのは中国のね、勘違いの財政出動なんですよ。で、中国その当時めちゃくちゃ金持ってたんで、何でもできたんだけど、今世界中どこも金がない。だから、比嘉さんがよく言う内緒では触れないつやつですよ。触れないと、結局将来に飛ばしていく。先送りしてなんとか、その間に景気回復したらいいなというやり方になるんじゃないかというふうに思ってる。ただ恒大のはね、今日まあやっと倒産したんかいというくらいの話で、出てきたんだけど、まあ人員面減が動いてるのも、最近どこも中国と原建ての直接取引やってるじゃないですか。そういう連中が、まあ結局人員面下がったら損するから、売却しとるのが多いらしくてね。なんか、投資家の動きというよりは、そういう国家単位の動き、ゴールドもそうですよね。中央銀行が今買ってるだけど、個人投資家はあんま動いてないと、夏休みで。そんな話で、で、まあ、そうは言いながら、資料の2ページ。なんだっけ、この中国国債信託はね、数十の商品で利払いを期限までにできなかっただとか、その横、まあ結局、なんだっけ、主要銀行の下方修正ね、みんな下方修正されてると。まあ不景気なんですよ、はっきり言ったら。で、次の3ページ。これはね、中国の、まあ、ローンがもう、パンクしてると。ね、金返せない人とか増えてると。で、その横で、結局中国政府がね、ちょっと景気後退を甘く見てたんじゃないかというのはあれなんですけど、ただ中国の今の景気後退見てると、調子に乗っててね、はい、そのまま放っといたら今のアメリカの IT バブルじゃないけど、アリババとかあんなんがバンバンテンセントとか上がってバブルしててもおかしくないんだけど、それは習近平が意図して潰したわけでしょ、自分のその体制を維持するためにハイテクを、だからジャックマーとか追い出されちゃって、まあ半分国有化企業みたいになってるわけですよ。だからそれはね、まああえて意図して、まあ、そういう、その、今の体制維持のために、まあ、あんまり調子に乗ってね、自由主義だとかハイテクだとか言ってる人を懲らしめたと、いうことなんで、で、まあ、結局ね、貧富の差なんですよ、これも。もう、あんまり一部の人だけ金持ってるっていうのはもう、その、社会がやっていけないと。で、まあ、いろんな問題出てんだけど、中国はね、7月の消費者物価と生産者物価の両方が対前年比で、下落したと。これはまあ2020年のコロナ以来初めてだと。だから中国はロックダウン解除で、回復する回復するって言っとったんだけど、なんかさほどでもないじゃんという話になってるわけですよ。だから、次の4ページ。まあこれ中銀総裁がね、ヘリコプターマネーやってくれと。要するにもっと緩和しないとダメだよ。だいたい中国みたいな体制の国でね、本当だったらですよ、GDP なんて 10% ぐらい成長しないと、3% 成長とかそんなんでやっていけないんですよ、農村部とかそんなん。いや、だから、ちょっとやばいんじゃないのという話が出とるんだけど、まあ、今出してる、まあ、その後何やったんだ、小出しのね、利下げとかそんなんでは収まらんから、 どっかでまあ金ばらまいてくださいっていう話になってると。で、株に聞いとるのは中国の話もあるんだけど、こんな中国が深刻なね、デフレになってきて、世界にデフレを輸出してると言われてるんですよ。昔は失業を輸出してたとかいろいろ、何でも輸出しちゃうんですよ、中国が。で、今、デフレ輸出するんじゃないかと。そうであるならば、世界中金利が下がって叱るべきなのに。世界中金利が上がってる。これはね、あの例のあの ESG ファンドがもうどこもやらなくなったと、私が昔から言ってる ESG なんていうのは助成金ビジネスで、大企業を儲けさすためにね、SDGs とか全部やっとるわけで、あんなまあでっち上げなんだと。で、みんなブラックロックから何から今降りちゃって、その ESG から。だけど、そのグリーンニューディールっていうのはまだ生きてるんですよ。日本なんか真剣にやっとるじゃないですか。環境がどうのこうのとか言って。で、それによってね、結局、そういう狂気がもたらしたインフレ。で、まあ、サプライチェーンはね、その、ロシアとウクライナの衝突からもうおかしくなってるし、回復したって言っとってもね、完全には戻らないんですよ。で、私が物の値段海外からなんか仕入れようとか思って、買おうと思って見ててもめちゃくちゃ高いですもん。まあそれ円安もあるんだけど、どうもね、物がないっていう話になってる。で、アメリカの方が気にしとるのは世界中金利上がってんだけど、日本のね、20年国債が1987年以来最も長い利回りの大引きとか書いとるんだけど、日本って指標銘柄の10年国債の3銘柄買い支えてるだけで、もうね、世界中これだけインフレになってアメリカの金利がこんだけ上がってんのに、日本も割と早い時期に、今のマイナス金利だとかね、イールドカーブ、コントロールを放棄するような事態になるんじゃないかという見方が根強いわけですよ。ただ日本国内にいる我々としては、上田さんの話聞いてたら、これはそんなもんは解除は来年かいということになっとるけど、そこら辺の温度差がひどいんだけど、でね、6ページの CPI を見てもらうと、これね、日本の CPI、これ 3.3 って出てる。で、中銀の政策金利マイナス 0.1 ですよ。異常低金利でしょ、これ。で、それからスイス、台湾、タイだとかマレーシアとか並んできて、デンマークとか、チャイナと。で、中国は、CPI0% になってるじゃないですか。で、ま、最も政策金利は、3.55 だと。いうようなあれでね、いや、中国が、14億の中国経済が、デフレって、平さん、どういうことだと。これ結構深刻なんですよね、早い話が。
これやっぱり見てると、アメリカと逆転してるってことも一つポイントなんですよね。そうそうそう。で、それでなんで日本マイナス金利なのっていうところですよね。
そうね。だって日本の方がインフレ高いんですから。だから、まあ、要するにですね、給料上がるまでは、インフレでないんだとか言ってんだけど、そんなもん金利上げないから給料も上がらないんですよ。当たり前の話じゃないですか。で、要するに、その横、キャシーウッドさんが、ね、この中国おかしいと。多くの、エコノミストや戦略家、ストラテジストが認識している以上に深刻なデフレを輸出してると。要するにね、昨年のタイトルでの人民元の 15% 下落により、PPI インフレは、15% 上昇しないとおかしいのに、計算上は。マイナス 4% だと。いや、これはどないなっとんだよ。よほど景気が悪いのかと。いうような話になって、まあ、疑心暗鬼を呼んでると。で、次のページ。と、中国は、まあ、日本も似てますけど、やることはね、役人が出てきて、お前ら株売るなと。日野さん、また売りボタンがなくなるかもわからないんだけど、そのうち。
だからね、上海株ね、スタートからプラスだったからね、あれ、それやったかなって思いましたよ。
いや、前、何の問題の時だったっけ。
ありましたよね。
ネット証券で、買いのボタンしかないってどういうことだと。
それをすぐにできるんですからね、すごいですよね。
いや、だから窓口指導ですよ。ね、売るなと。
ね、それに逆らった人たちは、ね、新規出店認めないとかね、なんか免許取り上げられるとかいろんな困ることがあるんで、はあ、わかりましたという話になるわけです。で、まあ、その、次が、まあ、不動産基金やね、シャドーバンキングに連鎖すると、この地方政府が飛ばしとるね、借金が、また出てくると困るなと。だけど、そんなことみんな知ってんですよね。で、今に始まったことじゃねえから、ああ、またやっとるわぐらいの話になっとんだけど、今度はね、ちょっと経済状況が、過去10年とかに比べて一番悪いから、ちょっと油断してると危ないですよ、という話になってる。で、なんだっけ。これはゼロヘッジの8ページの記事ですね。中国のね、シャドーバンキングの大手が支払いをできなくなってると。まあ、1兆元ですからね、金額が。で、そういう、とか、まあ、あと中国への投資が減っちゃって、今中国呼び込んでるんだけど、もっと中国に投資してくれて国を挙げてやろうって言ってんだけど、まあアメリカがね、今脅しで中国なんか投資したらお前らどうなるか分かってるやろなみたいなこと、また今度は片方ではそういうことやってんで、
出ていくとこの方が圧倒的に今多いでしょ
う、うん、だけどね、出てくにもね、なかなか皆さん出ていけないらしいんですよ。いろいろ面倒な、処理があってですね。で、それはいいんだけど、投資したい中顧客が全然おらんと、うん、法律事務所も上がったりだと、本当現地に行っていろいろそういうね、コンサルとかアドバイザーとかね、うん、そういうのが上がったりだと、対中国は。で、そうこうしている中ね、8月15日に、中国はね、予想外の1年もの融資または中期融資制度の金利を15ベーシス引き下げ 2.5% としたと。これが2020年以来最大の引き下げらしいんだけど、15ベーシスってそんなもんね、平さん、それこそ何なんだという気がするんだけど、まあ要するにちょっと利下げしたと。で、ね、それでもね、この中国の危機はチャンスだっていう人もいて、これまで何も問題になってねえじゃないかと。で、押し目は買いだみたいな話もあってね、中国株をなどリスク資産下落で売り込まれる資産の買いを準備と。いや、ファンドっていうのは必ずこういうね、今サンフランシスコが暴力都市になって誰も住めないとんで、不動産がガラガラでね、二足三文で売りが出てると、それ買う人いるんですよ。で、結果的に長いことを辛抱して、リグったりするわけですよ。あるいはディフォルトした国の債権買って、で、裁判に持ち込むわけ。で、それでね、大儲けするとか、そういう、ね、ファンドの中にはね、法律事務所みたいなところがたくさんある。訴訟を打って儲けると。まあね、世の中いろいろ、ファンドっていうのは我々の昔の感覚で運用しとるとかだったんだけど、なんだかよくわからないなと。で、まあ、中国はそのぐらいなんだけど、アメリカのね、方がもうこれだけ金利上がってくると、今のね、うなぎ登りに増えてるあの借金ですよ。債務上限からまたバンバンバンバン借金が増えて、で、財政赤字を補填するために、あるいは政府の当座預金に現金を補充するために、膨大な量の国債を売却しなきゃいけないと。で、そんなこんな時給が悪い中、金利上がるの分かってるじゃないですか。で、だから高い金利になっちゃうわけですよ。まだまだ借金してファイナンスしなきゃアメリカやっていかないと。何しろ1ドルの経済成長を指すのに5ドル使っとる国ですから。そうするとね、これは日本が今買ってる形になってるんですよ、米債も。あとみんな引き上げてるけど、まあ、ちょっと、7月ちょっと、6月、7月ちょっと増えたらしいんだけど、それでもまあ、米債の買い手がね、なかなか難しいと。これでは金利が上がるでしょうと。で、アメリカの10年国債の、金利を見てもらいますと、これ私のマーケットナビゲーターの冷やしで、ピンク色が買いトレンド、水色、シアンが。
だからこれ、金利上昇トレンドっていう感じですよね、債券の場合は。
だからこれ、金利で見てますから、うん、 皆さんに分かりやすいように、債券の単価にしても何のことか分からんで、うん、で、パーセントで見てんだけど、これはまあ、ピンク色が金利上が、上昇局面、はい。で、水色が下落局面なんで、また上がってきまして、前の高値をちょっと払ってきてんでね、そうするとこの前の高値がもう見えてきてるわけですよ。
射程距離ですよね、これ。
ね、みんな今 5% まで行くっちゅう話になってる。うん、そうするとドル円も日野さんそんな下がらんやないかと。
いや逆にまた上でしょうっていう話にしかならないし。
いう話になっちゃう。
かろうじてだから2年債が 5% をつけそうでつけないっていうのが今、うん、なんか、もどかしいかなと思って見てますけどね。
うん、そうだね。これで、なんだ、一番この金利上がって何が困るかって住宅ローンなんだけど、商業業不動産はちょっと万歳気味になってんだけど、個人の住宅需要は全然強くてね。で、なんか建設会社も不足してんで、ウォーレン・バフェットなんか建設会社に投資しとんですよ。住宅だとかなんだとかに、今度新規投資したのそれだけなんだけど。で、今、モーゲージのね、あれが上がって、30年住宅ローン金利が、2000年以来最強の 7.53 になってると。だけど、未だに住宅には効いてないんですよ。だから、これね、これだけ金利上がっとんのに、アメリカっていうのは収益還元法っていうのあってね、金利と不動産価格は連動するんだけど、今のところしないと。ただいつかこれタイムラグを置いて効いてくるだろうというのは間違いないだろうって言われてる。だから、まあ、23年ぶりの高水準ですから、ついこの前までゼロとは言わないけど安い金利でね 3% だとかなんだとか借り取ったのが今 7.5% だと、これはえらいこっちゃということでございます。で、もうやっとることがね、借金でとにかく歳出が成長だっちゅう国になっとるんで、13ページですね。政府が金ばらまくとそれが成長なんだと。それは中国もアメリカも日本も全く同じなんですよ、そういう意味では。で、そういうものはね、バナナ共和国だと思う。な、発展途上国と一緒じゃないかと、やっとることは。で、商業用不動産の暴落、金利の上昇、爆発する連邦予算。ね、もうこんなもんで、将来ね、連邦税の3分の1が利払いになると、このままいったら。だから、こんなことはね、要するに商業用不動産は常に破壊されてるし、これから借り換えだとかロールオーバーだとかね、企業も借り換えをさせてもらえないとか、あるいはより高い金利を要求される可能性あると。で、その次のページ、今の金利っていうのはね、これだけ日野さん、皆さん急激にね、若林さん、めちゃくちゃな上げ方しとるんですよ。こんな急激に上げて、株も不動産も何も影響を受けないなんてことは、何も起きないなんていうのは普通はあるわけないわけです。ただ今のところは起きてない。うん、だからアメリカ経済絶好調だとイエレンが自慢してますんでね。まあどこまでいけるかと。だから民主党政権としてはそれを大統領選挙まで、なんとか金ばらまきまくっても、この好景気を維持したいということだと思うんですよね。
そして日経平均株価は大引けを迎えまして3日続落となりました。やや、下げ幅縮めて175円24銭安い 31,450円76銭で終えています。この後鎌田さんに詳しく伺っていきます。ここまでマーケットサインのコーナーでした。
ラジオ日経プロネクサス共催個人投資家応援イベント in 名古屋を8月26日土曜日、名古屋市中小企業振興会館メインホールで開催します。抽選で200名様を無料ご招待します。ラジオ日経でもおなじみの桜井英明さん、杉村富美さんによる株式講演会のほか、上場企業の IR プレゼンテーションをお送りします。お申し込み詳細はラジオ日経ウェブサイトのイベントページをご確認ください。
企業トップが語る威風堂
々、毎週水曜日夕方4時40分からオンエア。パーソナリティの
毎度
相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え、事業展望や経営哲学などを伺いつつ、トップの人となりにも迫るインタビュー番組です。企業トップが語る威風堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中。
ほな聞いてや。
トゥデイズマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田新一記者に伝えていただきます。鎌田さん、よろしくお願いします。
お願いします。
大引けは3日続落となりまして、日経平均株価175円24銭、 0.55% の下落となりました。トピックスも 15.77 ポイントの下落で 2237.29 ポイント。マザーズ指数においては6日続落 6.73 ポイントの下落で 714.39ポイント、これは安値、今年の安値を下回っているということですね。
あの日経平均の一番安い値段が、まあ、朝の段階で350円安、でもその半分ですよ、175円安で引けたのはね。
ちょっと下げ渋った
昨日も、これ結構長い下髭を引いてるので、下がったところだと買う投資家が昨日も今日もいらっしゃると、ね、でもマイナスで引けてるっていうことは、上がってるところとか高いところは買わないよっていう、そういう投資家心理ですよね。
なるほど。
もうこれでもアメリカ株安受けて日本株も安い、もうこれ続いてます、
はい、
ナスダック指数は3日続けて 1% 以上の下落率ですからね。3日続けて 1% の下落率っていうのは、日経平均で言えば、ね、350円安が3回ぐらい続いたっていうことですから、あのアメリカ株は結構かなり調整している。
珍しい現象ですよね、ナスダックとしては。
そうですね、あの雰囲気が良くないように見えますね。あの西山さんのお話にも随分ありましたけど、これ、はい、金利が昨年の、10月の 4.33% が昨年の10月の長期金利が一番高いところですけど、ほとんど同じですよね。で、今は、あの、物価の上昇率が 3% ぐらいです。これ、PCE のデフレーターだとか 3%。で、昨年の10月の時は 6% ありました。だから、物価の上昇率は昨年の10月と比べると半分になってるのに、長期金利が同じということは、これは、要は、実質金利が高いってことですよね、
そういうことですね。
そうするとこの物価がそんなに上がらない状況の中で金利高いんだったら、これ普通経済状態だとかよりも今の金利の方が高いんだったら、これ国債かなんか買っといた方が安心だっていうような
ですよ、ね、
そういう
計算になりますね。ですから、
だからこれで社債ですとかだったらね、あのそれなりの信用度のある社債が10年間の利回りで、国債が 4.3% でしたら社債で 5% っていうのがあれば、それ買ってちゃんと償還10年間 5% 確保できるんだったら、そんなに一生懸命株を買う必要はないんじゃないかっていう。
10年とは言わないけどね、鎌田さん、バフェットなんて3ヶ月ものの国債を買うか6ヶ月を買うかで悩んどると。
だからそれで確保をちゃんとお金ができる
もらえるんだからいいじゃないですかね。
だからちょっと今アメリカにおいては、この高い金利の中でどういう投資をするかっていうことを真剣に考えなければいけないし、で企業活動も 5% 金利がもしもこれから出てくるとすると、お金調達するのに金利が高いっていうと、投資する上でもコストがかかりますよね。その意味でちょっと、来週以降もアメリカのマーケットっていうのはもう真剣に見なければいけないという、そんな段階に入ってると思います。
あとこの前のコーナーでもお話がありましたけど、はい、この中国のニュースに関する影響というのは今日ありましたか？
これは正直言ってないです。
ないですか？
あのマーケットはないです。で、朝の6時の段階の日経平均先物は 31,320 円です。今日の朝6時、この時まだ伝わってません、はい、伝わったのが、速報で伝わったのが僕の感覚だと7時頃、朝の7時頃でしたから、そう、地下鉄であそこの駅を通ってたから朝の7時頃ですね。31,320円が朝の6時、これはもう日経平均先物で朝の6時、これはまだ中国入ってないところです。それで今日の今先物の終わりで 31,470 円ですから、高いんです、朝の6時より。だから悪材料にはなってないということです、だってあれアメリカにおけるデフォ、ね、法的
整理、アメリカに資産なんてそんなないわけで、中国国内でやってるわけだから、これだいたい鎌田さんもう散々恒大集団がね、バグランで話題になって、
やっとかと、
やっとかという話でしょ。
これむしろこれで中国でもう完全に国家の方でそれを管理して、全て処理を始めるっていうことになったら、これは好材料か悪材料って言われれば好材料ですね。これは好材料ですね。これはもうだってもう、すごい長い間、恒大っていう話で言ってるわけですから、もう、ここは、もしもその話が進むんだったらですね、これは前向きに考えていいと思います。
なんかあの団体旅行の値が解禁になってっていうニュースがあった後だったから、はい、その中国からの観光客はどうなんだろうとか、うね、こうインバウンドに影響しないのかなみたいなお話も出てるみたいですけど、
今週もでも中国経済については本当にマーケットの関心を呼んでますよね、はい、で結局ではアメリカだとか日本だとかにその中国での生産を行っていた部分がこうリスクオフでリスクを回避のために戻ってきて、それでアメリカや日本の投資が強いので、だからアメリカの経済指標が強く出ていかれる中国としてではそれが抜けてしまった部分がマイナスに影響しているというふうに考えると、なんか結構単純化した考え方ですけどね、うん、割にしっくりくるのかなというような、そういう捉え方をしました、はい、
今日売買代金で見ても日経平均のプラスへの寄与度で見てもアドバンテストや東京エレクトロンなど入っているんですけれども、この半導体関連もちょっと
これがちょっとはただアメリカのマーケット見ないといけないと思います、これね、日本とアメリカで日本の半導体関連株だけ上がってアメリカの半導体関連株は下がるってこと、これは理屈の上では合いませんので、今日はこの日本の半導体関連株は上がりましたけど、そのアメリカのマーケットで NVIDIA を軸とするような半導体関連株がちゃんと上がるかどうかっていうのはこれ見ないと何とも言えないですね。でもう来週はあの NVIDIA の決算発表がありますからね、結構ただこれねハードルが高いです、考えてみたら、はい、あの3ヶ月前の4月締めの決算発表で NVIDIA は5月から7月の売上高が、4月締めの3ヶ月に対して5割増える100億ドルを超えるっていう見通しを出してるんですよ。それを契機に NVIDIA は急騰、1日で 24% 急騰、1日 24% ですね、それで1兆ドルだから、もしもそれがちゃんと1兆ドルの売上高を確保できないっていうことになったら、これはマーケットに与える影響短期的には大きいです
ね。 NVIDIA はねまだ、まあ、実態があるからいいんだけど、 AI 中だけでね鎌田さんみんなオーバーバリューに買われてるわけじゃん、はいはい、で実際に蓋開けてみて決算出たら、うん、なんや大したことないやないかいと、
それ怖いです、
それ一番怖いですよ、ね、
それ怖いです、それ来週なんですよ、あの来週のアメリカ時間の水曜日なんですよ。でそれでもしも NVIDIA が予定通りの計画ができなかったなんてことで株価が急落したら他の IT 株なんかも下げますから、
そういうことですよね、
だからこれを警戒してひょっとしたら今週のナスダックっていうのは下げてた面もあるのかもしれません、
まあ、だけど鎌田さん TSMC がねさほど強気なこと言っとらんのだから、大元のそんなにめちゃくちゃ爆発的に儲かるんか一応気はなんとなくするんですけど、
でもそれをベースに株価が上がっちゃっているんで、もう NVIDIA はもう、だからちょっと怖いですよ ね、ハードルが自分で上げてますから、かなりあの業界
えっていう期待外れの内容だったらどうしようっていう、
それがあって、うん、あの今週のナスダックが下がったという捉え方できると思いますね。もちろん金利上昇でナスダック下がるっていうのが一般的な感覚ですけれども、はい、来週の NVIDIA の決算発表で期待外れになって、うん、IT 株全般が下がったら当然ナスダックは下がりますから、それを警戒した面は今週はあるんじゃないですか、
ね、イーロンマスクのだからみんな言っとるんです、あの今そういうこと言っとるのみんな AI っつって猫も杓子も犬も全部 AI 買うとると
まあその NVIDIA の決算2023年5月から7月期の決算が23日の水曜日、はい、来週行われますが、その他来週で注目しているイベントありますか。
これはアメリカの金利をこの見つめなければいけませんね、それで これが例えば 4.5% ですとかっていったものになった時にはあのショックを受けるっていうようなことは常に頭の中に置いといた方がいいと思います、はい、ただあのほら利上げだとか年内の利上げ確率だとかっていうのはそんなに上がってないんですよ。あの3分の1ぐらいの確率しかないんですよ。あと3回の FOMC で利上げが1回でもされる確率っていうのは今あのフェドウォッチだと3分の1ぐらいしかないんですよ。だから金融政策に対する考え方っていうのがブレてるわけではなくて、あくまでもこの国債の価格化の低下の、ね、利回り、
国債発行しすぎでしょ。
それだと思います。おそらく需給的な要因と考えた方がいいと思います。
利上げだとか政策金利の話じゃなくて、 大量に国債を発行し続けるってこと。
それはおそらく、上限の問題が、発行上限の問題が、それが解決されましたよね。それで短期的にその国債の発行量が増加して価格が下にぶれてるっていうような、そういった需給的な面でアプローチした方がいいと思うんですね。
大きいですよね。
金利の動向を見ながら、はい、そして来週はジャクソンホール会議が週末にかけて行われる、ね、ということ
で、ね、東京の時間間に合うんでしたっけ、東京の時間。
昨日バイデンの、講演時間発表されてました。
パウエルさんは23時05分なので、夜ですね、金曜日の夜ということになりますね。
金曜日の夜、
はい、
あ、そうですね、
なので週明けに反応する日本市場においてはということになりますよね、うん、はい、はい、あれですよね、
ジャクソンホールって荒れるイメージ強いんですけど、結局毎回何かしら荒れてるわけではなくて、
はい、
以前誰だあの人、グリーンスパンかな、彼がだからやった時に何かその先々のことでグリーンスパンショックみたいなのが起こったっていう、そのイメージが強いがゆえに何か起こるみたいなイメージがマーケット関係者の中には残ってるんだけど、
ね、世界の中銀はもうね、蒲田がフォワードガイダンスやめちゃってるわけで、データ次第だって言ってんだから、予測もクソもないでしょ。
だからそんなにね、もしかしたら荒れないっていう感じで、
マーケットに対するなんか1年前ですとマーケットが上がりすぎたからそれを急を据えましたよね。だからマーケットの金利上昇に対してのこうアクションっていうんでしょうかね、そういったものがあったら面白いんじゃないですかね。
か
面白いじゃ面白いですけど、
逆に金利下がるようなこと言うとか、
それ
はいいでしょう。鎌田さん、利払いがね、このままでやっていけないんで、金利下げたら怖いっていう話ですから。
それはでも財務省の話になっちゃいますね。
そうそうそう、
あとは上田さんがまたね、なんか海外なので、なんかリップサービスしちゃうのかなっていうところもあって、
上田さんも出るんですか。
出るんじゃないですか多分。
そのあたりちょっと来週にかけて注目していただきたいということでした。ここまで鎌田さんにお話伺いました。どうもありがとうございました。ではここからは、マーケット簡単に振り返っておきます。日経平均株価大引けでは175円24銭安い 31,450 円76銭、そしてでトピックスが 15.77 ポイントの下落 2237.29 ポイント、マザーズ指数が 6.73 ポイントの下落で 714.39 ポイントとなっています。そしてプライム市場全体の商いですが、売買高は11億9796万株、売買代金は2兆8832億1400万円、値上がり銘柄数全体の 18.2%、 334銘柄、値下がり銘柄数は全体の 78.9% で1448銘柄、変わらずが53銘柄となっています。そして商品指標です。直近の国内の金先物 1g 8838円60円安で 0.67% の下落、直近の東京原油先物1キロリットルあたり 7万3000円、こちらは330円高 0.45% の上昇となっています。
高いね、今170円くらいになってきてるんでしょ。
200円かなってね、そう話がありますけどね。
200円かいなと、
本当にどこにも行けない
どこにも言えない
気がしますけど、ここからはじゃあアメリカ市場について西山さんからお願いします。
はい、まあ、アメリカはそんなもう金利の話がまあ一番効いてるとは思うんですけど、
はい、
ねこれ今週が話題になったのはこのマイケル・バーリーですよ。このマネーショートっていうかビッグショート、アメリカの、ビッグショートという映画で、
はい、
日本ではマネーショートで、これ私もこの映画見たんですけどね、まあ、本も出てて、まあ、これのモデルになった、まあ、要するにリーマンショックで大儲けした人と、それを、ね、予測してで正しく予測して、リーマンショックみたいなサブプライム住宅ローンの崩壊にかけて儲けたって言われてるんだけど、この人3年間ぐらい苦労して、もうぜいぜい言いながら。
ファンドから金出す、引き上げたりとかっていう。
強制、償還停止にしてね、なんとかしのいだっちゅうね、非常に苦労して、まあ、やってんだけど、まあ、もともと精神科医の人で、ちょっと変わった人なんですよね、この人、ね。
あの時の苦労を考えたら、またこんなことよくやってるなって思いますけどね。
いや、それでまあ、それについてはね、もう、わけばやしさんとなんか今週ちょっと別のあの、短編の動画を撮りまして、これ結構みんな見てくださってて、なんか1万7、8000人の人が見てくださってんですけど、まあ、要するに、マイケル・バーリーつったら、まあ、空売りというのが、パブリックイメージなわけですよ。で、この人、刑務所の株買ったりね、まあどうでもいい、あの犯罪が増えるんで刑務所の株買ったり、そういうことをやっとったんだけど、ほぼ5年間何もしてなかった。で、3月ぐらいには、売れっつって、ツイートっていうか、今 X になったんだけど、ツイートしたわけですよ。一言売れですよ。何やこいつ何言っとるんやみたいな感じでみんなわーっとなったんだけど。で、6月頃には間違ってましたと私は言っとったんだけど、蓋開けてみてこの、株式のね、保有報告書はあの当局に出さなきゃいけないんだけど、そのフォーム 13F、今週発表されたら見たら、めちゃくちゃ売っとるやんと。で、これはね、売りっつっても、酒物売ってるとか CDF、CFD 売ってるとかそういう話じゃなくて、SP500 連動の SPY ってティッカーのね、まあ、あの、有名なあの ETF があるんだけど、はい、これも SP500 連動の ETF。うん、これを8億9000万ドル売ったと。で、ナスダック100の連動の999。これまあみんなやっとる銘柄ですけど、999の、プットオプション、
はい、
これをまあ想定元本7億4000万ドル売ったと。まあオプションなんで、想定元本なんででかく出てるんだけど、まあ要するに16億ドルを空売りしとると。なんじゃそらと。ね、これプットの買いなんで損失限定なんですよ、はい、こんなもん日野さん売っとって逆言ったら一発で破産ですよ。
そうでしょうね。
まあ、オプションの売りっていうのはそれだけ危険なんだけど、儲けやすいんですけど、一発外れるともう、読みの国に行っちゃうと。
いな。
だけど、まあ、それで面白いのは、まあ、それでポートフォリオの 93% だから、あれなんだけど、はい、ちょっとね、日本株は ETF の現物買っとるの。
残りは日本株なんですよね。
そう、まあ、だからロングショートにはなってないんだけど、分量が全然違うから、はい、その売りとかの両立てには最低取引みたいにはなってないんだけど、日本株はね、日銀様が買ってくれるんで、そんな下がらんやろと、いう話だと思うんですけど、まあそんなことで、結構、なんでこれはこいつなんか知っとるんかいと、いう話になって、まあバーリーのところにはいろんな垂れ込みがあるらしくてね、はい、ここが危ないだとかなんだろうっていや本当情報が集まるんですよ。いや、どこのファンドが危ないとか、うん、誰が大損してるとかね、まあなんか知っとるんかいって疑心暗鬼を呼んでんだけど、まあそれはともかくとして、まあ、そういう行動に出たと。5年ぶりに、5年間何もしてなかったんだけど、いきなり大量売りを持ってきたと。で、ね、一方でウォーレン・バフェットさんはもうお休み状態で、まあもともと売買の回転率が低い人なんですけどね、18ページ。これも、今週、月曜日の、まあ日本時間の結構、あれだ、月曜日に出たのか、バフェットのとこの報告書が出ましてね、保有の。あんまり動きがなくて、新規に買ったのはですね、住宅建設会社。テキサスに本社を置く住宅会社の DR ホーム。ワシントン DC の NVR。フロリダ州にあるレナート。この、住宅のね、建築会社を買ったと。だから、なんだっけ、まあ、今なんか中古が深刻な供給不足とかね、うん、そんなんで、この株3割ほど上がってるらしいです、うん、だから商業不動産は万歳になっとんだけど、なんかこれから変なインフレになっちゃって、もう金利下がらないんじゃないかと、今の間に買っとけみたいな人も、まあ特に富裕層とか、まあ買っとるみたいな話があってね、まああれなんだけど、ただ冷静に見るとですね、次の19ページ、バフェットはなんだかんだ言ってアメリカ株強気とかなんだとか言っとんだけど、この4、6月期も、79億、8100万ドルの売り越しですよ。
これ3四半期連続売り越しなんですよ。日野さん全然強くじゃねえじゃん、うん、でそりゃそうでしょうと。今バフェット現金ポジションって言うけど、現金って別に現金そのままね、タンス預金みたいなの置いてるわけじゃなくて、トレジャリービルかや日野さん 5% 金利が入ってくるんだから、無理してね、鎌田さんのさっきの話じゃないけど、上がるか下がるか分からんね、割れたかな株買ってですよ、損してるくらいなら配当利回りなんてもっと低いんですから、まあリスクリターン合わないってことなんですね。債券買った方が楽で確実に儲かると、確実な方を取ろうということです。でまあバフェットが持つポートフォリオの割合は相変わらず 20ページのアップルが半分と。アップルは今株下がってますけど、これは秋にね、新製品が出るまで誰も買い控えして、今度結構大幅なチェンジと言われてるんで、CPU の性能は上がるんですよ。でカメラが一眼レフになるんだって。であとは何が搭載されるか全く分かんないんだけど、今買う人はいないから、まあ、とりあえず秋には上がるんじゃないかというような話もあってね、今はまあ下がっててもまあ当然だろうと。でバーク社の現金ポジションを見ると、まあ、これ現金の山と言われてるんですけど、一時期ちょっと一世一代の会話をやりましてですね、バフェットが、現金ポジション減ったんですけど、エネルギー株買ったんですよ、これ。インフレ対策で。その後はまた現金がどんどこ増えてきてですね。で、この人、すごい地政学リスクを気にしてて、めちゃくちゃにエネルギー事業に熱心に金を投入しとると。オキシデンタルとかね、そっちの方はものすごく、こんな原油が下がっとるのに、バフェットさんなんでこんなエネルギーの株買ったりね。あるいはね、エネルギー事業に、バーク社本体はめちゃくちゃ、金をつぎ込んでるというようなあれで、ただバフェットさんはもう、バフェットさんのお眼鏡にかなうね、バフェットコードっていうのはあるんだけど、それに、を満たす割安な銘柄少ねえということで、この22ページですね、毎週月曜日にわしは100億ドルトレジャビリービル買うんやと、3ヶ月にしようか6ヶ月にしようかと、な、日野さん2年にしようか5年にしようかじゃないですよ、まあ、とりあえずまあ現金ですよ、だから預金してるということでね、なんで投資の神様バフェット様が預金しとるんやということをね、やっぱりよく考えないと、あんまり政府の口車に乗ってですね、そら投資性ってやってると、アメリカの株を支えるための補完装置になっとるだけやないかと、いうことにもなりかねませんので、まあ、皆さん気をつけましょうということですね。
ここまでトゥデイズマーケットでした。
ここでお知らせです。9月1日金曜日と9月2日土曜日に、日本経済新聞社主催第18回日経 IR 個人投資家フェアが開催されます。上場企業と個人投資家の皆様との対話の場を創出する日本最大級の IR イベントです。今年もリアルとオンラインのハイブリッド開催。イベント会場など詳細と参加のご応募については、日経 IR 個人投資家フェアで検索、またはラジオ日経トップページのイベントバナーからアクセスしてください。皆様の積極的なご参加をお待ちしています。
八木ひとみです。かぶりつきマーケット情報局は坂本慎太郎さん、スパローズ大和勝孝さんをはじめ多彩なゲストと一緒にお送りする個別銘柄情報満載の番組です。トークは緩いけど中身はしっかり、一度聞いたら癖になる。毎週金曜夕方4時30分から生放送、よろしく。
マネースクエア
トラリピーボックス、
トラップリピート、トラップリピート、僕の名前はトラリピ。トラップリピート、トラップリピート、それを略してトラリピ。
マネースクエアといえばトラリピですが、そのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア、今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日もパフォーマンス結果見ていきますか。
はい。OG キウイ100万円の戦略、いつも通りの、はい、2年8ヶ月経過しました。前週から12回利益確定が増えまして、今回は1日2回ペースで結構たくさん積み上がったんですね。 そして合計で8922円、前週比で利益確定が進んでおり、合計57万7318円ということで、
はい、
パフォーマンスは運用開始来 57.29%、うん、やっぱり今回も評価損4393円ということで、はい、ほとんど評価損のないような状況で動いています。
今回ってこれ
RGNZ のあれって入ってるんだっけ？
これが火曜日のエンドなので入ってないですね。
ということはその後の方が逆に言うと動いてたよねっていう感じなの で、ね、うん、
じゃあ来週にまたその分が入ってくるかなと、はい、ことですよね。
マーケットにまあそこまでインパクトなかったですけれど、うん、今回の中国の恒大の問題だとか、まあ、こういったところがやっぱり中国の景気の減速というところを表していると思いますので、うん、まあ、そういった要素がやっぱり出てくると、うん、オーストラリアについては少し、まあリスク要因かなということでマーケット大きく動くんじゃないかなとも思うんですけれども、
ただ売られるってことです
か、まあ、売られるかもしくはそれが後退する、懸念が後退すれば買われる可能性もやっぱりあると思いますが、まあ、そういった動きが、しっかりと、収益に積み上がってくれるというのが、まあ、このダイヤモンド戦略の面白いところじゃないかなと思います。
今日なんかでもちょっと上がっちゃってるんですよね。それがなんかねえっと思っちゃってて、その中国ネタが出たのっていうのもあるし、あと RBNZ って今回割と高派だったんですよ、
はい、
あの金利自体は据え置いたにもかかわらず今後の利上げの部分ちょっと匂わすようなところがあったので、うん、そういう意味ではもう少しニュージーランドドル買いっていうのを進むかなと思ってたら意外と今回そこまで行ってないなと思ってたので、個人的には10月って3日4日で連チャンでここあの RBA と RBNZ の政策会合あるんですよ、
はい、
でそのあたりでまた金利金融政策の明暗分かれる結果になれば、うん、去年みたいな展開で年末にかけてのニュージー買いになったりしないかななんていうのをちょっと今漠然と思ってたりもするんですけどね、うん、
じゃあそこまでの経済のこう強弱を表す指標にはちょっと動きがあるかもしれないと、うん、いうことですよね。
はい、まあ、そしてあと、この OG キュイに加えて、ユーロポンド、米ドルとカナダドル、この通貨ペアを加えた3つのトラリピ世界戦略、
はい、
こちらについては、合計300万で、運用できる戦略ですけれども、ほとんど OG キュイが占めてますね。前週比16回ということで、それ以外の通貨ペアでは、2つ合わせて4回しか利益確定がなかったようです。
多分来週でもね、ユーロポンドが数字として上がってくるはずですよ。利確できてるはずなので、
はい、
あの結局この先の利上げ観測の部分で、あのさっき私見せたじゃないですか、ポンドの方が強くて、はい、ユーロがそれよりもまあちょっと弱いぐらいなんだけど強いよねと、うん、あの力関係がユーロポンドで今回あのそういった動きにつながった。だからユーロが売られてポンドが買われたっていうのはこの通貨で、まあ、ようやくちょっと本領が見えてきたかなっていうところがあったので、うん、久しぶりになんか利確っていうのがあの昨日とか一昨日とかで見えてたので、それが次 の、 あの数字に現れてはくるんじゃないかなというふうには思ってるの、うん、と、
はい、
ドルカナダは逆にアメリカドルが強かったんで、ポジションメイクのようなそんな状況になった1週間だったかなっていう印象ですかね。
じゃあそのあたり反映されればちょっと来週のこのリピート回数にね、全通貨で材料が出て乗っかってくるかもしれないですか。いや、
まあ、どれかしらちゃんときっちり回ってくれればいいかなっていうところはあると思いますけど、
はいはい、バランスよく動かないものもあれば動くものもある、こういう、
そう
か、はい、
そういう意味で設定してるんですもんね。
バランスよくというのがこの3つ同時にやる意味だと思います。
そうですね。
そして、まあ、ドルカナダ、はい、今話題に出てきましたけれども、3枚目の資料で、世界の主要な国と地域の、インフレ率、コアインフレ率というものを持ってきました、
はい、
ちょっと、字が小さくて分かりにくいところはあるかもしれませんが、
はい、
まあ、結論言いますとカナダが今、割とインフレ率で優等生なんですね、
うん、
現在のカナダのインフレ率が 3.3 で、コアインフレが 3.2 ということで、まあ、日本が、まあ、そこにほぼほぼ並ぶような形でいるわけですけれども、その水準までしっかりとインフレ率が低下してきたということもありますので、まあ、今後の金融政策を考えていく上で、まあ、最もその利下げに近いのはある意味カナダだと言えるかなと、まあ、
最初で利上げしたからね、
そういうことですね
なるほど、
そう考えるとドルカナダなんかについては、やはり金利が低下するという 可能性があるとやはりドルカナダは、上昇する要因になっていきますので、
うん、ドルが上昇する、
そうですね、ドルが上昇してカナダが、下落する、
れる、
はい、なのでチャート的には上に上がる形ですね、うん、なので少しそのポジションメイクという形で評価損を膨らむタイミングもあるかもしれませんが、まあ、そういったところで、まあ、これからどの通貨ペアに新しく資金振り向けようかなというふうにお考えの方については、まあ、カナダはそういった事情もあって、どちらかというと先ほど日賀さんが言ったようなOGQとかそういったところが、まあ、面白いんじゃないのかなというように思います。
まあ、利下げって言ってもじゃあすぐに行われるのっていう話はまた違いますからね、はい、
まあ、でもアメリカの方がちょっと利上げに前向きみたいなことになると
少なからず、だからちょっとまあ利下げの話が出てくるのは来年の本当に春とかそれ以降なんじゃないっていうところ、うん、なので結局のところ その間はやっぱりその時々の金融政策で今だったら目先どっちがまだ利上げの可能性があるかどうかっていうそこだけのあれで力関係決まりそうな気がしますけどね。な
んて陸続きですんでね。
いやだから結局のところ恩恵受けてるんですよ。実はあのカナダもそうなんですけど隠れた通貨としてメキシコペソ上がってるでしょ、うん、意外とだから
北米として隠れる、
そうなんですよ、あのアメリカを挟んでる両国って意外と、まあ、隣
っつってもメキシコとアメリカかなり違うけど、うん、アメリカとカナダは一緒ですよ。
だからねそういう意味でね北米ってね、なんかこの間お客さんに聞かれてメキシコペソどう思いますって言われて、あ、チャート強いねっていう話であまり見てなかったんですけど、うん、あ、じゃあこれアメリカ
メキシコペソが一番強いクロスの中で
なんですよね。
まあでもどこも政治家がなんかいまいち不安なんだけど
ね。それ言ってしまったら元々もないんですけどね。
だからそれも一緒じゃん。
まあね
出てくれるといいんですけれどもね、来週どんな数字になっているのかちょっと楽しみにしたいと思います。小暮さんありがとうございました。
ありがとうございました。
マネースクエア。
あなたもマネースクエアのトラリピで FX-CFD 運用を始めてみませんか？特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれます。さらに投資情報も充実、投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しております。ザ・マネーでおなじみの西山孝四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は今すぐトラリピで検索してみてください。その他にもマネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金商番号第2797号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。
ラジオは一方通行ではありません。パーソナリティと聞いているあなたの心が合わさって、その瞬間に合う心地の良い世界が作られています。あなたが気分を上げたい時やリラックスしたい時、ちょっと寂しい時やぼーっとしたい時など、その時の気持ちにぴったりな音や声を準備してあなたをお待ちしています。ラジコはどんな時も居心地の良い場所でありたい。聞く場所が家だって移動中だって海や山でも、あなたが耳を傾けるだけで、そこが一番の場所になるように。心が整えば、今日も明日も、きっといい日になる。さあ、心地の良い声を浴びていきましょう。世界を広げる、音がある。ラジコ。
西山孝四郎のマーケットスクエア。
さてこの時間は西山さんに日銀の介入は22日からブリックスプラスの年次会議というテーマでお話しいただきます、
はい、もう円相場に関してはもう介入いつするかと、まあ、それしか円高の要因がないんでね、でほっといたら円安になっちゃうと今の金利差でいう話です。でそれについては、今週ね、M2TV のテクニカルフォーカスというので私動画撮りましたんで、こちらの方マネースクエアさんの、YouTube に上がってますんで、何ページだこれ、24ページ、ぜひ、ご覧くださいと、はい、でちなみにまた告知で申し訳ないんですけど今日はこれからマネースクエアさんの月に1回のセミナーの収録をこの後やりまして、うん、夜9時頃にだいたいいつでも上がってると思うんですけど、セミナーを、セミナーの動画が上がりますんで、はい、よろしかったら、見ていただきたいと。で、資料のこれ何ページだ、25ページ。これ前からまあ、この番組で何回も取り上げてた、ブリックスのプラスのですね、年次総会というのは8月22日からいよいよあって、まあ、金融本位制のね、ブリックスの、新通貨を発表するとわーわー言われとんだけど、まあ、ブリックスって言ってもですね、まあ、ブラジルとかよくわからないし、インドは、我が道を行くの、その日和見市口か中立で得しようという戦略を取ってるもんでね、そんなロシア、中国にだけにすり寄ることはないだろうと、アメリカにもいい顔する人。で、まあ、南アフリカなんていうのは、イギリスの、管理下にありましたんでね、これもそんな賛成してブリックスのその、通貨万歳みたいなことになるとは思わないんだけど、どっちにしたってロシアと中国は今アメリカの二正面作戦でね、もう団結してるわけ。まあアライアンスって言われてんだけど、だから、このブリックスとですね、上海協力機構っていうのはもう近い将来合併するんじゃないかと。要するにブリックスに入りたいと。別にアメリカ嫌いとかそんなんじゃなくて、そうじゃない国も、まあ、損得勘定で入りたいっていう連中が増えてきてね。まあ、ちょっと、ドルに対する、ブレトンウッズの体制以来の初めて、公式な挑戦だと、これが、言われてて、まあ、今すぐドルがそれでね、ひなさんどうこうなるってことではないんだけど、後から歴史を振り返れば、そこが転機だったな、というような瞬間じゃないかとも言われてる。で、GDP がもう、かつてと全然違いますからね、中国とインドと合わせただけで。あと、まあ、その次の26ページが、その、まあ、アライアンスって言って、まあ、この、ロシアと中国、まあ、製造業、資源、まあいろいろね、まあ軍事力も合体すると、ちょっとアメリカも脅威だなと。で、アメリカ経済のネタとしてはですね、27ページ。これね、1日、これからアメリカの公的債務って2032年まで、毎日ですよ。52億ずつ減、52億ドルずつ増えると。だからこのままほっといたらね、アメリカの公的債務って10年以内に50兆ドル超えちゃうと、このまま持続不可能ですよ。いくら先送りって言ったってね。で、今、アメリカの公的債務の支払い利払いっていうのは、過去1年間で8750億ドル増加したと。増加ですよ。で、もう予算のね、かなりの部分を利払いだけで食われちゃうみたいなね、ことにもうなりかねないと。で、あとはね、アメリカ消費堅調堅調って言ったんだけど、小売店がみんなそんなことないって言ってて、それはね、クレジットカードで、これなんだ、負債が1兆ドル超えたと。もうカードで消費してるだけと。あとはね、イールドカーブはもう最近誰も言わなくなったんだけど、今の逆イールドって1928年以来の水準になってると。本当に景気後退は起こらないんだろうかと。いうことですね。
ここまで FX マーケットスクエアでした。
私ラジオ日経の番組を聞き逃しました。
ラジオ日経公式マスコットのラニーです。そんな時はラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内ならその番組の再生を始めてから24時間以内に合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから日本中どこでも聞けます。
タイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですね。
スマホで パソコンで、ラジコで聞こう。ラジオ日経。
政治がわかるポッドキャストが配信中です。吉野直哉の日経切り抜きニュース。
ホットなニュースを熱く伝えます。
日経のベテラン記者が最新の政治ニュースを総まくり、経済の視点からも詳しくお伝えします。毎週火曜日の配信です。詳しくは番組ウェブサイトをチェックしてください。
マネースクエア投資戦略。
さてここからはこの後ねセミナーに収録行かれるっていう西山さんのお話だったんですけど、9時頃にアップされるマネースクエアのセミナーがあるということですが、途中でもご紹介しましたトラリピ世界戦略1周年記念セミナーのご案内です。今回のセミナー、今年2023年の年末までの相場展望とともにトラリピ戦略について集中して学べるセミナーで、総勢6名の講師が結集しています。西山さんはじめ津田さん、マネースクエアの津田さん、そしてエリオット波動の宮田さん登壇されますので、ぜひとも、この会場にねお越しいただきたいなということです。今回のセミナー、リアル参加、 YouTube ライブ観覧、どちらの参加方法でもお選びいただけるセミナーとなっています。イベント会場は、地下鉄銀座線、東西線、浅草線、三越駅の B6 出口直結のベルサール東京日本橋という会場です。このセミナーにリアル参加に先着100名様、YouTube ライブ観覧に先着500名様を無料でご招待します。参加の申し込みはオンライン限定となっています。ラジオ日経のイベント一覧のあるページ、9月9日東京ラジオ日経マネースクエア共催、セミナープロジェクトのお申し込み欄から、リアル参加もしくは YouTube ライブ観覧、それぞれのご希望の参加方法のボタンをクリックしてお申し込みしてください。締め切り9月7日木曜日の夕方5時となっております。定員に達し次第早めに申し込みを終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。それぞれ当選者にはメールで会場参加のご案内、もしくは YouTube ライブ観覧アドレスを開催前日までにお送りいたします。たくさんのお申し込みお待ちしております。そして、来週はジャクソンホール会合、そして、
うん、でまあ、さっきの話で言うと西山さんの介入云々っていう話で言うと、私思ってるのは、仮に介入が行われたとしても、去年って、その9月10月って5、6円程度だったんですよね、はい、その日の高低差って、うんうんうん、今回はある程度もうみんな待ち構えてるようなところもあるでしょうと、
はい、
でなおかつ逆に言うと来たらだからそこで買ってひっくり返そうという人間もいくらでもいるんじゃないかなというふうに。
投機筋はね、うん、こんな介入って言われてるのになんで買うんだと、いやすぐ土手にするからですよ、
ダメだっていうところになるわけじゃないですか。だからそう考えると意外と去年ほどのその5、6円動くとかいう感じじゃなくて、だってポジション持たないと始まらないので、みんなが5円待っててそこで来なかったらどうしようもないよねっていう話
だけど、めちゃくちゃな介入してきませんか。
だって10月のあの時が過去史上最大ですよ、うん、それでも5、6円なんですよっていうところなので、
あ、なるほど。
そう考えると私は今回はそこまでの高低差にもつながらないんじゃないかななんていうのは今漠然と思っていますっていうことを最後に言っておきます。
なんか介入してどこまで抑えられるのかっていうのもちょっとはてなですもんね。
もう本あの金利差なんとかせよっていう話でしょ。
一番動かせるのってそっちですよ。
そう、でももうイールドカーブコントロールのね、その微調整しかしなかったっていうのはなんか、
いや余計なことしちゃったなっていう、もうただそれだけ。
ほっといたら 0.5 以下だったのに、
それで今なんか 0.001 の 0.6% 台の中をちょこちょこやってるのを抑えるっていうだけだったら、そんな1000分の1単位のパーセンテージどうのこうのやったって何がどうなんですかっていう話、
まあだけどそれで無制限緩和になってるわけじゃないですか。 0.6 は中でまたすぐ買いに来るんだからさ、
いや全くもってすいません、やっぱ学者さんは何かねいろいろお考えになってる部分もあろうかと思います。私には伺い知ることができません、
そのあたりちょっと、ね、スタンスがはっきりするかどうか来週末ね、注目されますよね。どんなお話が出てくるのか、上田さんも参加される渡米されるということですのでねえ、ということなんですが、イーロンマスクさん日本に来てるっていうお話ね、冒頭でもありましたけど、
今回ラーメン二郎に行けないんですか。
どうなんでしょうか。タクシーで移動してるなんてニュースも入ってきているので、ちょっとラーメン屋さんそのあたりね覗きに行くといらっしゃるかもしれないですよね。はい、あったという方はぜひメッセージください、はい、ということでここまで、番組のお相手は
西山孝四郎と
マネースクエア東広志と
桶林理香でした。
さようなら。
この番組はマネースクエアの提供でお送りしました。